みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。改めましておはようございます。春人です。
改めましておはようございます。鬼丸です。
はい、今日はね、怖い時にどうしたらいいかについて話したいと思います。
怖い時にどうしたらいいかってどういうこと？
あのね、やっぱりこういろいろチャレンジしたり日常動く中でね、怖いことって絶対出てくるんですよ。
嫌なことってことも
ありますし、単純に怖いってことです。
うん、例えばどんなこと？
例えばね、まあ、日常あるとしたら、夜道を一人で歩いて、なんか勝手に後ろから人が来てるような感じになるとか、まあ、僕がまあ自転車が好きなんですけど、
うん、
それで例えるとトンネルを走る時とかが怖いと思いますね。
トンネルを走る時に怖いはお化けが出てくるから怖いわけ？それとも？
そうじゃなくてね、路肩が狭いところってあるんですけど、
うん、
それプラス後ろからトラックが来ると怖いですね。
うん、ああ。
でやっぱりそういう時って、うん、嫌な考えが頭を駆け巡るんですよ。
うんうん、
例えばこけたらどうしようとか、
うん、
トンネルの中なのでね、こけたらもう終わりだと思うんですよ。
うん、
しかもトラックに轢かれたらどうしようとか、
うん、
ぶつけられてガタンってなったらどうしようとかって思うんですよね。うんうんうん、やっぱそうやって思ってしまうと怖くなりますね。
うん、なるほどなるほど。でもそれって普通の今ラジオ聞いてくれてる人たちにはちょっと分かりづらいかもしれない。
そうですね、
うん、
やっぱり怖いって思うことって、うん、チャレンジの中で必ず出てくるんですよ。
うん、
これをやりたいって思っても、
うん、
もう一つの頭の中ではもしこういうことがあったらどうしようって絶対あると思うんですよね。
うんうん
うん、でやっぱり そうやってなると全然進めないんですよ。
うん、
僕も四国行く前ってトレーニングをしていた時に、
うん、
トンネル嫌だって愚痴ってたわけですよね。
うん、四国一周チャレンジをする前にってことだよね。
そうですね。
うん、
その時のトレーニングの時にね、
うん、
愚痴ってたら、まあ、鬼丸さんにいいから早く行けって言ってね、
うん、
まあ、励ましてもらったんですけど、
うん、
やっぱりねやらないと動かないんですよね。
うん、
自分の心から変わらないと、
うん、
やっぱりそうやって変える時って難しいと思うんですよ。
うん、
心と頭の中は恐怖でも、
うん、
埋め尽くされてるのに、
うん、
そこでやれと言われてもね、
うん、
嫌だになると思うんですけど、
うん、
まあ、それを逆に楽しく変えたらできるわけじゃないですか。
うん、
なんかね、人間って面白いことに、
うん、
マイナスのこと、まあ、恐怖とか、
うん、
嫌だなって思うことを全部プラスに変えられる動物なんですよ。
うん、
だからまあそれをうまく使わないと、
あ、
まあ、つまりイメージ力を使わないとね、
うん、
意味がないんですよね。
うん、
で例えると、
うん、
僕がこうトンネルで怖いって思ってても、
うん、
そのトンネルを抜けた時の解放感というか達成感もあるし、
あ
と四国一周中10日だったんですけど、
うん、
キャンプ場でご飯を作って待ってくれてる人たちがいるし、
うん、
やっぱあとこう応援してくれてる人とか、
うん、
でやっぱり怖くてもやっぱやりきったら、いや、なんだこんなんできるじゃんってなるんですよね。
そうなんだ。
うん、
まあ、鬼の脳みそと人間の脳みそはちょっと違うんだけどさ、
はい、
共通する部分としてはさ、2つのことが同時にできない。
できませんね。
だから怖いなって思ってる時っていうのは頭の中で怖いなを考えているわけで、
そうですね、
試しにスキップをしながら怒ってみろって言ったら多分みんなできないんだよね。
できませんよね、
うん、
あとよくあるのがなんかこう怪我して、
うん、
だけど楽しいことが楽しいことがあると、
うん、
その怪我を忘れて遊び回ってしまうとかよくありますよね、
うんうんうん、
じゃあお前怪我なんだったんやってなりますよね、
うん、
まあ、それと一緒でしょうね。
おそらく必死でペダルを踏んでガーッと行ってる時に、まあ、一瞬こう怖いっていうのは脳裏によぎるかもしれないけれども、なんか止まって考えてる時よりはその恐怖心ってあんまりないんじゃないの。
そうですね、
うん、
やっぱり止まってるとそれだけで頭が動くんですよ、
うん、
それこそ顔面打ったらどうしようとか引かれたらどうしようと思うんですけど、
うん、
やっぱ乗ってトンネルの中に入ると、
うん、
もう最後まで行くしかないじゃないですか、うん、
まあ、トンネルなんかでこう出口が見えてくるとホッとしたりしない？
しますね。
ああ
、やっと光が見えたって感じがします。
あれ時々すっごい長いトンネルってあるじゃん、
はい、
出口が見えない曲がったトンネル、
は
い、
あれあります、
ね、あれ嫌じゃない？
嫌です、
うん、
やっぱり先が見えないし、
うん、
なんか曲がってるし、
うん、
そこに上り坂がプラスされると嫌ですね。
あ、
だけどその分出た時の開放感というか、
うん、
それは大きいですね。
で今日は君はまあその話をするって決めたわけだけども、
はい、
これ普通の人、今ラジオ聞いてくれてるねリスナーの皆さんに役立てるようにやっぱり話を組み立ててほしいなと思うんだけど。
そうですね、
うん、
まあ、役立てないと意味がないので、
うん、
まあ、例えば皆さん怖いことって経験があると思うんですよ、
うん、
それがもうお化け屋敷に入るとか、
うん、
肝試しでも何でもいいんですけど、
うん、
上司に怒られるでも、
うん、
だけどなんていうのかな、怒られたとしても、
うん、
その例えば怒られた後そのプロジェクトを成功させたら、
うん、
やったってなるじゃないですか、
うん、
でそれって多分過去にも小さいかもしれないけど味わってるんですね、
うんうんうんうん、
例えば親に勉強しなさいと言われて、
うん、
勉強やったら点数が上がったとか、
うん、
そういうちょっとしたことでもいいのでイメージしてみるとか、
うん、
あとお化け屋敷とか肝試しだったら、
うん、
まあ行く前には怖い怖いってテンションが下がるじゃないですか、
うん、
だけど終わってみたらなんだこんな怖かったとしても、うん、へっちゃらへっちゃらだはははってなるじゃないですか、
うん、
やっぱりこうこれって先をイメージすることが大事なんですよ。
あ、
だってそうせんとなんていうのかな、面白くないじゃないですか、
うん、
だって肝試しとかってやった後にわーってなるから楽しいわけで、
うん、
それを楽しみにしてやってるわけじゃないですか。
いやどうかな、
僕はそうだと思うんですよ。
あのね、お化け屋敷とか肝試しとかって仕掛けがあるので仕掛けを探りながら行ってやろうと思ったら、
うんうん、怖いのもなくなりますよね。
まあまあそういうことだな、
はい、
うん、
でやっぱりこのイメージ力を利用しないといけないのと、
うん、
あとまあ怖いことを忘れる単語を自分で作るとか、
うん、
あのなんか物を握っておくとかね、
うん、
これは何でもいいと思うんですよ、
うん、
で、あの、よく子供が怖いって言ったら、
うん、
親が怖くないよ怖くないよって言いながら、
うん、
人形を出したりするじゃないですか、
はあはあはあ、
それと一緒だと思うんですよね。
なるほどな、
違うところに気を散らすというか、怖いことを忘れさせるようなことをする。
あ、
でそれを自分自身にかけてなんか行えばいいんですよ。
そうか、今ねちょっとがっかりしちゃったんだけどさ、
はい、
鬼丸がねある人に教えたのはね、怖い時はもっと怖いものが出るよって教えてたんだよ小さい時。
そうですか、
うん、だからねお化け屋敷に行く時にお化けよりもっと怖いものを探そうねって言ってた。
おお、
まあ覚えてないのかもしれないな。
覚えてないですね、うん、
すごくすごく怖くなるともっと楽しいよって言ってた、
うんうんうん、それ緊張した時も同じことが言いますよね。
うん、そう、緊張して体が動かない時にね、
はい、
もっと緊張しようと思うと
なんかスッと軽くなります、
ね、そういうことそういうこと。まあなので、ね、もっと怖いことがあるんじゃないかって思うのも一つの手なん
で。そうですね、うん、そんなのに比べたらこんなへっちゃらだみたいな、ね、
う
ん、
そうそうそうそう。まあだってね鬼の世界だとさ、
はい、
どうしても一番怖いのは人間じゃん。
そうですね、
うん、ある日寄ってたかってねやられるでね、
はい、
うん、それに比べたらだってねあんまりこう想像上で怖いことなんていうのは現実としては起きてもないからね。
そうですね、
うん、
それこそ夜のなんか夜一人で歩いてる時にね、
うん、
勝手に誰かが襲ってくるとか、
うんうんうん、
で実際ないほとんどないじゃないですか、
うん、
だからまあ考えてもしょうがないことは考えなかったらいいと思うんですよ、
うん、
だけどそれって難しいじゃないですか、
うん、昔さ13日の金曜日っていう映画があったんだよ、
は
あ
は
あ、なんかね ジェイソンっていう仮面をかぶったね殺人鬼がね襲ってくんの。でね、キャンプ場でね、若いグループがね、まあ、それこそカップルが何人かで泊まっている時に殺人鬼が襲ってきてさ、どんどん殺されていくのよ、
はい、
であれ見てね、みんなねやっぱり怖くなってたよ。
13日の金曜日ってそこから来たんですかね。
いや、なんかね、もともとはそのね聖書の中に
あるでしょうね、
うん、話なんだけども、なんかそれをなんかどう、そうだな、キリスト教徒の人たちはとても怖がるんじゃないのかな、うん、
しかもそれが面白いことに、それが例えばちょっと重なっていると、勝手に頭の中で思ってなくてもバッとフラッシュバックしてくれるじゃないですか、13日の金曜日はあんなことがあってみたいな、で夜歩きたくないなとか、とよく僕もなってたと思うんですけど、怖いものを見ると夜中にトイレに行けなくなるとか、でも実際出てくるわけじゃないですか。僕もスターウォーズを見て、ダースベイダーが、でダースベイダーを見た後、夜中トイレに行けなくなったことってあるんですよ。
だってダースベイダーを見たくてスターウォーズ見るんじゃない。
まあ、そうなんですけどね、やっぱりちょっと怖いと思ってしまったんでしょうね。
あれが怖いって思えるんだね。
はい、
へえ。
なんかあの最後の仮面を取るシーンが怖いって思ったんですけど、
ーは
ー
は
ー、今考えたらへっちゃらなことなんですよ。
お前あんなことよりお父さんの方が怖いだろ。
今はそうですね、今はそれこそお父さんがダースウェイダーですね。
そうなんだ、悲しい。そうなんだ。でもまあいいとこ気がついたと思うんだよね、
はい、
心の持ち方ってさ、結局その怖いとか苦しいとかって自分が先に作ってんだよね。
そうなんですよ、
や
っぱそれに気づいたら、なんだってなれるんですけど、これなかなか気づかないんですよね。
まあ多くの人は気づかないね。
そうです。そうなんですよ、
で
やっぱりこれをへっちゃらに思えるってなったら強いんですよ、まあ、それこそ何でもへっちゃらになるというかね、そうなったら自分で自信が持てる、
大概はねやる前なんだよね。
そうなんです。
動き始める前に頭の中でいろんな妄想が膨らんで、しかもそれが怖い方向に妄想が膨らんでいて、できなかったらどうしようとかさ、先にいろいろ言い訳を考えるんだよ、
はい、しかもそれが言い訳の方が早う出てくるんですよね。
そう
しかも何通りもなんかすごいシナリオで、普段出てこないようなことまで出して、言い訳を考える癖って人間があるんですけど、もうその前、言い訳を考える前に動いたらいいんですよ、単純に言えばね、
あのね、鬼と人間との違いでね、
はい、
人間はね 0.5 秒ぐらいで言い訳を思いつく。
そんなに早いんですか。
そう、鬼はね3秒ぐらいかかるの。だからその間にね決着がついてるわけ。だからね、まあ人間寄りで生きるか鬼寄りで生きるかっていうのは、多分鬼寄りで生きた方がいろんなことができるんじゃない。
そうですね。
それは日本の神話なんかにもいっぱい出てくるよ、そういうのが、鬼はね結構いろんなものを作ってんの、人間に不可能なものまでね作ってんの。
もうできないと思う前にやってる。
そうやれば何でもできちゃうんだからさ、で人間があのもがき苦しむに恐れおののくようなことを鬼はへっちゃらだったりするわけよ、心の持ち方だよね、
何でもできますよね。
そうだ、
それこそあの冬に海に入るとかっていうと、
まあ、
冬でも12月とか、
結
構平気なんですけど、みんな多分それを聞いたら、寒いんじゃないのとか、絶対嫌だなって思うじゃないですか、多分。だけどそれって入ってみると平気だったりするんですよね、でなんだへっちゃらだなってなるんですけど、そこにたどり着くまでが長いですよね。
でも君の今の発言は説得力がないな。そんなに長袖着てるじゃないかよ。
それがね、なんか日によって違うんですよ、
鬼は半袖で通さないとやっぱ
り、そうですね、
半袖で。虎のパンツって知ってる？
分からないですね。
鬼は虎のパンツ履くんだ。
そうですか、パンツ一丁ですか。
そうなんか必ず虎模様でしょ、
はい、
絵に描かれるのはね。
そうですね、どの鬼も。
そうやっぱりね、あのこれ東洋の思想だけども、一番強い動物が虎なんだよね、人間の間近にいる
動物として。
そう東洋ではね、
はい、
そうするとさ、その虎をも退治して皮を剥ぎ取ってパンツにするぐらい強いんだぞっていう
考え方がある、
ことなんだよね、これがなんかアフリカの方行ったらライオンになるかもしれないしね。
そうですね、うん、それこそカバかもしれないし、
ああ本当本当
わからないですけど、
カバ最強だもんな、うん、
まあ、それも多分心を上げるというか、うん、俺はこんなことができるぜっていう象徴なんですかね。
そうそう、だからね、マサイ族だっけかな、アフリカの、はい、なんかマサイだから なんだか忘れたけどさ、あの成人の儀式がさ、ライオン狩りをするっていうのがあるじゃん。
ほうほうほう、うん、
ライオンに立ち向かって倒さなきゃいけない。
あ
れもビビったらおしまいじゃん。
そうですね、うん、ビビって体が動かんくなって、うん、その場で硬直したらもう
アウトだろうね。
そうですね、
うん、だからその精神性っていうのはやっぱりこうライオン殺すからなんていうの、なんか野蛮だとかっていう
話ではないですよね、
うん、そういう話ではなくてその精神性だよね、
はい、
うん、恐怖に打ち勝つ精神性とかっていうのはすごく大事な話なんじゃないのかなと思うけどね、
はい、でやっぱり打ち勝つためにも目標って必要じゃないですか、
うん、
でやっぱその目標の立て方も大事だと思うんですよ、
うん、
これね最近知ったんですけど、
うん、
自分のためにではなくて、うん、誰かのためにと、うん、あと物でできるもの、
うん、
てけ、まあ、物理空間に、
うん、
で表されるものを目標にするといいみたいです、
うん、まあその通りでね、
はい、
あの精神世界だけでの目標だとね、いかようにもなっちゃうんだよね。
そうなんですよ、勝手に曲げることもできるし、
そうそうそうそう、
逆に話す時の大げさにもできるし、
うん、だからもちろんその想像の段階では精神世界なんだけれども、それを物理世界に落とした時の目標の立て方っていうのもすごく重要で、それがリアルにやっぱり思い浮かべられることっていうのがとても大事だし、
はい、
その思い浮かべたことをね、仲間に共有化してこそ初めて
意味を持つ。
そう、これは人間も鬼も多分同じ能力を持っていて、我々は思ったことを物質化する力があるわけ。
そうですね、
うん、時を隔てて必ずそれが成し遂げられるっていう法則みたいなものがあって、それはねやっぱりね、同じイメージをできるだけたくさんの人と共有化することなんだよね。ただね、想像の世界、いわゆる精神世界で言うと、例えば四国一周走り終えたねって言ったって、そこから想像する絵面っていうのがさ、結構人によって違ったりするわけよ。
そうですよね、
うん、
ちょろちょろっと走っても四国一周になるし、
そうそうそうそう、
思いっきり外周を走っても四国一周になるし、
そうそうそうそうそう、
でやっぱそれでは人によって違うんですよね、
うん、
でやっぱりその人が思ってる恐怖感によっても違うと思うんですよ、
うん、まあなのでね、よくまあ君に見せてる僕の能力としては雨に当たらないとかさ、
はいはい、
あれはやっぱりそういうイメージがあっての話で、うん、じゃあこれを人間に話すとさ、天候までコントロールできるのかこのバカタレとかって言われるんだけど、
はい、
そうではないんだよね、
はいはい、
天候をコントロールするわけではなくて、その時その時の行いでさ、例えば雨が降ってる時は車に乗っていて、車から降りる時は雨が止むみたいなさ、
はいはい、
でスーパーで買い物してる時に雨が降っていて、出て車に乗るまでの間は雨が止んでるとかさ、
はい、
そういう些細なことでいいわけだから、
はい、
でそのねイメージっていつもあって、なので雨濡れないんだよ。
そうですね、
うん、で晴れ男っていう風に周りには言われるんだけど、
はい、
なんか今回の四国一周だってさ、雨降らなかったわけじゃないじゃん、
はい、
だけど濡れてないんだよね。
そうですよね、
うん、むしろ初日の夜なんか大嵐ださだけど雨に濡れてないんだよな。
その大嵐の時にも僕が言い訳を言っていたら、その後なかったわけじゃないですか。
そう、
雨降ってるからやめようぜとかさ、
そうそうそうそう、
地面滑るから嫌だなとかって言ってたら、1日目でもうそこでリタイアというか終わりですよ、
うん、あるいはまあ予備日に繰り越しみたいなことにはなったんだろうね、
はい、まあ、ですけどやっぱそこで終わりじゃないですか、うん、心の中では、
うん、
もうこれが続けばいいなって多分思うはずなんですよ、うん、
そういう意味では初日良かったね、
はい、
大風が吹いててさ、
はい、
で早く着かないとこれ雨が降るぞみたいな状況の中で一生懸命走ったでしょ、
はい、
まあまああの時の風はひどかったね。
そうですね、
うん、
ですけどそれが次の日の自信になったりするんですよ、
うん、
こんな風へっちゃらだぜみたいな、
うんうんうん、まあいいこと気がついたよね、はい、
でこれはねやっぱりイメージ力も関係していて、
うん、
こう昨日より自分がすごくなったぜって思えたら早いんですよ、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、まあ大事なことだよ、
はい、 やっぱ怖がってもしょうがない、それと怖がってもしょうがないので、
うん、
坂道なんか登ってやるぜへへって、
うん、
まあ恐怖より自分の好奇心を先に持ってくる、
うん、
でもし自分に恐怖が出た時にはその好奇心を強制的に思い出して、
うん、
その恐怖を打ち消すというかね、
うん、
抑え込むってしたらいいんですよ、
うん、まあそうなんだよね。だけどね、そこで視聴者の皆さんにね勘違いしてほしくないことがあってね、未経験のことでねいきなり大きなことはやっぱりちょっとおかしいのよ。
そうです、できませんね、
うん、なぜかというとね詳細なことがこうイメージ化できないわけ、
はい、
なのでね自転車なんかの話だったらね、まあ、今回 の、 四国一周成し遂げるまでの間にしまなみ海道3回ぐらい行ってるよね、
はい、
で広島空港の周りのサイクリングコースも何回も行ってるじゃん、
はい、
でそれ以外にも宮島に行ったりとかさ、
いろいろやってます
ね、いろんなところでねやっぱりやってるじゃない、
はい、
でそんな中でのこう経験値が積み重なって一つ一つ乗り越えてきたからこそ次なるものが見えるわけじゃん、
はい、
だからやっていかないと見えない部分ってあるじゃん。
そうなんですよ、
うん、
その恐怖も同じで、
うん、
最初僕も50キロ怖いとか、
うん、
80キロ走れるんかなと思ってたんですけど、
うん、
だけどやってみるといけるんですよね、
うん、
でそれをだけ自分が作った恐怖の壁を自分が乗り越えていくと、
うん、
ははってなるんですよね、
うん、まあ、なのでねその格闘技なんかでもそうだけどさ、初めての時にさあんな突き蹴りができるとは誰も思えないじゃん、
うん、
でも頭の中ではイメージするじゃない。
そうなんですよ、
うん、
でしかも相手をこう何でも綺麗に折りたたむというかね、
うんうん、まあ、なので昔ねブルース・リーの映画とかさジャッキー・チェンの映画を見た子供たちっていうのはみんながカンフーの達人になってたわけだけど、
はい、
実際に体はその通りに動かないんだ
よ。そうなんですよ、僕も今日サンドバッグを殴ってきたんですけど、
うん、
ブルース・リーをイメージして殴ったら、
うん、
全然動かなかったというか、
あ、
まあ、殴った時蹴ったんですけど、
うん、
やっぱりこう140キロのサンドバッグがくるっと一回転するようなイメージで蹴ったんですけど、
うん、
全く動かないというかね、
うん、
あんまりなんかちょこんちょこんとなって、
うん、
うんってなったりするんですけど、
うん、まあ、それもね結局じゃあブルース・リーも最初からそんなことができたのかっていうとそんなことないわけでね。
そうなんですよ、
うん、なので必ずその全身のイメージを持って何度も反復していく、そして昨日の自分よりも今日の自分が超えていくっていうそういうプロセスを経て次なるその恐怖に打ち勝っていくってことが大事なんじゃないのかな、
はい、
うん、きっとそういうことだよね、
はい、
ちなみにはるちゃん、
はい、
この数字見えるかな。
はい、見えます。
なんぼこれ。
86,400。
86,400円が毎日毎日もらえたらどう。
いいですね、何も しなくてもらえます。
そうそう、何もしないでもらえて、でもその次の日にはなくなるんだよ。でもまた86,400円もらえる。
もらえる、はい、はい、
うん、そしたらさ何する。
ですね、まず普通に食べるとかするじゃないですか、
うん、
あとはなんかこうなんか買いに行くとかしますね、
うん、毎日。それじゃあ毎日買い物してたらすぐ買うものなくなっちゃう。
そうですね、じゃあ何万かもらえるたびに貯金をする。
いやだから次の日にはなくなるんだって。
そうか、何もできませんね。じゃあなんかまずは買う、
うん、
あとなんかこう価値のあるものを買っとる、金とか。
そうなの。これね今お金の単位で質問したけど、これ実は単位が時間なんだよ。毎日86,400秒もらえてるんだよ、
はい、あ、そういうことになりますね。
そう、毎日毎日 もらえてるんだけど、
はい、
毎日毎日失っていくの。
そうですね、ストックはできませんよね、
う
ん、
そう、
何があろうと。
そう、
それがまあ言い訳してる時間であろうと。
そう、
何かやってる時間であろうと。
そう、だけどこのね86,400秒を倍にすることは可能なんだよ。
はあ、
いやそれが鬼と人間との違いだよ、
はあ、
ね、人間が1週間かかって読む本を鬼は15分ぐらいで読むんでしょ、
はい、
そしたら何倍何倍どころじゃないや
そうですね、
うん、だけどその読んでどうするの。
読んでそこで終わりではいけません
よ。そういうことだよな。
今度はそれ自分で使うのと、
そうそうそうそう、
周りに 役立てないと。
そうそうそうそうそう、
で周りの人の時間も縮めるというかね。
そうそうそうそうそうそう、やれることを増やすってことかな、
はい、
なので、今回のその君の四国一周のサイクリングチャレンジで、まあどうしてもの時は嵐がね吹いたりとかさ、そんなことがない限りはとにかく行けっていうことで、基本10日間の予定を組んだじゃん。
はい。
10日だとね、かなり厳しいっちゃ厳しいんだよね。
ほうほう。
うん、だって1日100キロ超えだからさ。
そうですね。
うん。で、実際その通るコースによってはさ、あの計算上100キロでもさ、
はい、高低差とかね、いろいろありますよね、風が吹いたりとか、
でもちろんその怪我なんかも
想定する
よね。だけどその10日でやりきることに対して重きを置いたんだよ。
はい、そうですね、
うん、
何があっても10日でやるというの
は、うん、そうそうそうそう、
最前提ですね、
うん、だからね、あのこういう時間の概念までね今度は持ってもらって、いろんなチャレンジをしてもらったらいいかなと思うんだよね。
そうですね。
で今ね、あの鬼と人間はほぼ同じ力を持ってるんだけど、人間は忘れてるからさ、そのあたりをね、君がみんな天才化機構を通じて、
はい、
みんなになんか
伝えられたら、
伝えられて人間の皆様もなんかちょっとでも能力を発揮できたらいいかなと思うんだよね。
そうですね、
うん、
やっぱこれは使わない手はないですね。
そうだから、イメージ力は強く持てて、そして時間の短縮ができるのであれば、毎日もらえる86,400円がもっともっと有意義なものに変わるだろうし、
はい、
そしてまあ自分のためだけではなくて人のためにそれが使えたら、これみんながみんなやったら結構いいことにならない？
そうですね、しかもそれを何倍もの時間でやるとしたらね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
輪がガツンと広がりますね、
うん、そういうことをね、ちょっとちゃんと意識してもらって、いい成長をしてもらったらいいかなと思うね。
はい、
お、ではぼちぼち時間だからね、
はい、
エンディングの方に行こうと思うんだけど、一旦ここで区切りますね。はい、
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回の話はどうだったでしょうか。まあ、今回ね、恐怖をなくす方法っていうタイトルで話したんですけど、後半ちょっとずつそれから広がってって大きな話になりました。多分ね、皆さんもいろいろ恐怖を感じることってあると思うんですよ。だけどまあその度にね、止まっていたらしょうがないし、それをその時間を無駄にしてもしょうがないし、1日は 86,400 秒しかない中で、その時間をどうやって使うかが大事ですよ、
うんうん、
それを全部言い訳に使うか、言い訳せずにやってその恐怖を乗り越えていくか、
うん、
によってその時間の大きさが変わりますね。
そうだね。あと朝寝坊だよね。
そうです
朝寝坊86,400秒の中でほとんどが寝てちゃね、やっぱりダメだよね。
はい、
かといってまあ成長期に寝るなとは言わないんだけど、
まあ、
やっぱり朝はしっかりと起きた方がいいね。
それこそ時間をちゃんと決めて、
うん、
ね、まあ、僕もそれを注意するところなんですけど、
うん、
やっぱりこう日頃から時間を意識して、
うん、
チャレンジしないと、
うん、
例えば四国一周なんて、
うん、
例えばですよ、10年かかってやるのと、
うん、
10日かかってやるのって一緒っちゃ一緒ですけど、
うん、
全然違うんですよ、
うん、
時間にこう重点を置いて、
うん、
その時間内にきちんと回りきる、
うん、
ってのが大事です、
うん、まあ時にね、時間を忘れてのんびりするっていうことも大事なんだけど、それも時間の大事な使い方だと思うのね。だけどいずれにしてもね、今日の話とその最後に出てきた時間の話っていうのは実は密接で、今日の自分よりも明日の自分を良くする、ね、もちろん今日の自分っていうのは昨日の自分を超えている、まあ、それの繰り返しだからさ、
はい、
その中に、恐怖に打ち勝つ考え方、そして時間を有効に使う考え方、合わせ持ってやっていくときっと楽しい人生になるよねっていう話。うん、今日もいい話でした、
はい
はい、ではますますこれからも頑張ってもらいたいなと思うんだけど、もう時間だね。
はい、そうですね、はい、それではバイバイで締めましょうか。
はい、
はい、せーの、
バイバイ。